はい、こんにちは。テラピョンこと寺田です。86回目のポッドキャストをお届けしたいと思います。今回は、10月末に行われましたパイコン APAC、2023の振り返り一人会ということで、ちょっと間空いてしまいましたが、10月のですね、27日、まあ、厳密に26日からですが、令和27日から29日のスプリントまでの話を、一人会でちょっと振り返りをしていきたいなというふうに思っています。まあその前にですね、まあ10月はまあ前回このポッドキャストをお届けした時も一人会だったんですが、プロンカンファレンスの振り返りをやりました。まあプロンカンファレンスに10月の前半に行ってきて、スペインまで行ってきてっていう話をしたんですけれども、まあそこから月末のパイコンAPACまで、まあパイコンAPACの方はまあスタッフとして、この後お話しますが、スタッフとしても活動してたので、そういう意味では、まあ忙しい10月、まあ駆け足で過ぎ去ってったなぁと、今この11月の中旬にですね、感じているところです。個人的にまあイベントがあってすごく楽しいんですけれども、まあ仕事ももちろんしなきゃいけないし、まあそんな中ですね、まあ他のことはそんなにできずに、まあパイコンAPACに集中した1ヶ月、まあイベントに集中した1ヶ月だったんじゃないかなというふうに感じています。さて、パイコンAPAC 2023ですが、まあ、パイコン JP っていうのを毎年やってると、まあ、このポッドキャスト聞いていただいている方は結構ご存知かなと思うんですが、まあ、そのパイコン JP が、まあ、今年の場合は名前が変わって、パイコンAPACっていう名前で開催しました。まあ、このパイコンAPAC自体は、アジア、パシフィック地域、まあ、実際の問題は、アジアの東アジアと東南アジアが中心になってるんですけれども、まあ、そのエリアで持ち回りで年に1回、自国の、例えば日本の場合だと JP の代わりに APAC っていう名前で、まあ1年に1回代表したものをやると。まあこれヨーロッパなんかがそういう方式、ヨーロッパのユーロパイソンがですね、そういう方式を取っているので、まあそれに真似て、まあそれに見習ってですね、そういう方式で過去十数年間、運営しています。で、そういう意味でパイコンAPACはですね、今回は日本でやるのは2回目で、10年前、2013年にパイコンAPAC、パイコンAPAC 2013、東京ジャパンっていうのを開催しました。まあその当時、10年前を振り返るとですね、私は、法人が立ち上がったばっかり、一般社団法人パイコン JP という名前、当時はそういう名前でしたが、今の一般社団法人パイコン JP アソシエーションの立ち上げ時っていうことで、まあその時から代表理事をやっていたので、代表理事でした。またですね、その当時のイベントの座長っていう立場でもあって、法人の代表と座長両方やっていたというのがその当時、10年前の状況でした。まあその後からですね、座長が、まあ、翌年から鈴木貴則さんに変わりましたけれども、鈴木貴則さんに代わってですね、徐々に、まず代表理事としての役割っていうので10年間過ごしてきた中、で、今回の、まあ、イベントというふうになりました。またですね、実際には今私は代表理事ではなくなって、2月にですね、理事になったので、普通の理事になったので、そういう意味では少し、立場としては、まあ、少し変わって、まあ、役割が、まあ、イベント中の役割もですね、一つ減った、まあ、代表理事と理事では少しやるべきこと、やらなければいけないことが少し違うので、まあ、そういう意味では少し減った。で、まあ、イベントのスタッフをやったり、イベントを楽しんだり、イベントでスピーチしたりと、まあ、そんなことをやりました。で、イベントの感想として、全体の感想としてはもう、フルカンファレンスが戻ってきた。まあ、普通にカンファレンスができるようになって戻ってきて、すごく良かったなというふうに思っています。で、まあ、交流できる。まあ、こういうカンファレンスって、まあ、話を聞くだけではなく、いろんな人との交流とかっていうのが特に大きな、重点材料になっていると思っていて、まあ、それがですね、完全に戻ってきたんじゃないかなというふうに思っています。まあ、イベントの詳細について、イベントがどんなものだったかっていう詳細については、11月の、頭にですね、PyCon JPTV で、#34、PyCon APAC 2023振り返りっていうのを鈴木貴則さんと YouTube ライブでやっていますので、もしよければ、まあ、そちらを見ていただければいいかなというふうに思っています。で、まあ、今回のこのポッドキャストでは、まあ、自分がどんなことやってきたのかとか、まあ、そういう意味で、まあ、ブログの代わりじゃないですけど、自分がどんな活動してきたかっていうことを、準備段階と当日の話ということで分けてですね、ちょっと話を順に進めていきたいかなというふうに思っています。早速、まず準備段階ですが、まあ、まあ、私自身、先ほども言いましたが、10年前から、まあ、代表理事、今やってて、まあ今は理事ですけれども、まあそういう立場で、まあイベントの代表と、まあ法人の代表というのは別で、まあイベントの代表というのは今年はセリーナさん、まあ2年連続ですけれども、セリーナさんという座長がいて、まあその座長のもとでやっているということです。 で、法人の理事である私がですね、どんな立場なのか、実際どうなのかってなると、実際にその理事としてイベントに関わるというよりは、経験者としてスタッフに入ったり入らなかったりっていうのが、この何年か、この、私が座長降りてからですかね、ずっとそういうふうにやっていたというところです。とはいえ、以前だった代表理事だり、理事っていう立場としてはもちろんあるので、そういう中での理事としての活動と、イベントとしてのスタッフの活動っていうのが、二重なんですけど、複雑に、絡み合うんですけれども、そこは一応、私の中の気持ちとしては分けて、活動しています。で、今年の場合だと、やはり、スタッフが、これ、例年のことなんですけれども、スタッフが少なかったり、足りなかったり、また、あと、経験者が、そのままスタッフとして残ってる場合と残ってない場合があるので、そういう意味で、過去の経験を知っている私とかが、スタッフに入るということはよくあることです。で、今回もですね、ちょっと、この部分足りないんで、ということで、ヘルプをするということになりました。で、最初、6月ぐらいだったかなというふうに思うんですけれども、スポンサー募集、パイコンエパックでスポンサー募集してて、思うようにスポンサーへのアプローチできてないとか、そんなにちょっと集まり良くないんじゃないか、みたいなところがあって、それをきっかけにですね、私が以前スポンサーの担当をしていた時期もあるので、そういうことでアドバイスなり、一緒にチームに入っていろんな活動しようということで、手伝いを始めました。すでに先ほど言った通りスポンサーチームは動いていて、実際にアドバイスをしたり、アプローチする企業のリストアップをしたりと、そんなことをやってました。で、様々な施策を検討したり、準備したり、一緒にいろんなことをやって実行していく中でですね、ある程度、スポンサーの見込みができてきたなと、スポンサー集まってきたなという感じになって、なので私自身はスポンサーを、集めたり、営業活動をするっていうことを直接やると、いうよりはですね、スポンサーの満足度を上げたりとか、何ができるのか、スポンサーにどんなものを提供するのか、ということに注目を、移していってですね、自分自身が移していって、それチームと相談して、移していって、で、いろんなことを、そういう満足度を上げられるの、こんなことかなって相談に乗ったり、相談したり、いろいろ提案したりということをやりました。一つの例としては、ダイヤモンド、プラチナのスポンサー、4社いらっしゃったんですけど、4社にはインタビューをするということができて、公開自体は、開催の直前になってしまいましたけれども、そういう、インタビューをして、スポンサーがどういうことを考えているのか、どうして、このスポンサーをやっているのか、みたいなことが YouTube の動画として残せたと。これ一つ、成果として上がったことかな、というふうに思っています。で、先ほども言った通り、スポンサーチームはすでに動いていて、スポンサーもある程度、集まっていたので、他にちょっと、手の足りないところがあるんじゃないかということで、チームを私自身は変わることにしました。これは皆さんと、座長を含めて副座長とかと相談して、メディアチームがちょっと今、手が足りてないし、そんなに動けてないので、じゃあメディアチーム、で、一緒に活動しようということが決まりまして、それでメディアチームで入るということになりました。これが開催の約1ヶ月ちょっと前ぐらいだったかなと思いますけれども、9月にそんなことがありまして、その当時、その時の状況だと、おじいさんっていう、チームリーダーはいたんですが、なかなか、忙しかったり、活動がうまくできてないっていう、なかなか難しい状況だったので、じゃあそこ一緒にちょっと何ができるのかっていうのをちょっと考えていきましょうと。特に、参加チケットの売れ行きが、思ったより9月の段階でそんなに伸びてなかったっていうのもあって、そこの活動、メディア的にいろんなアプローチをすることによって参加者を増やしていこうと、ここに注力をするということで、約1ヶ月間ですね、メディアチームとしての活動を、メインにして活動していきました。で、実際に私がやったこと、または私が相談に乗って、このメディアチームとしていろんなできたことっていうのを少しちょっと紹介していきます。これから言うのは私が全部やったっていうより、一緒に相談しながら、チームとして、あとは他の人を巻き込みながら、いろんなことをやったことなので、これは一緒にミーティングをしながらアイデアを出せていった、またはそこでまたいろんな人に協力を得られたっていう成果ということになります。一つ目がですね、ブログでの、公式ブログがあるので、公式ブログでの情報公開、情報発信とか情報公開ですね。これはもう私はそんなにやれてないんですけど、こんなのやったらとか、こういう観点入れたらぐらいのアドバイスをしたと。あとは、過去の参加者にコンパスでメッセージを出すっていうことをやりました。これも私がやったわけじゃなく、こういうのやってみるといいよね、みたいな相談になってやったと。今回、受付システムがコンパスから変わったので、別のものになったので、そういう意味でコンパスだけを見てる人にとっては、情報が届いてないんじゃないかということを がミーティングの中で出てきたので、まあそういうことをやりました。あと、今年はポスターセッションが復活して、コミュニティのからのポスターがたくさんポスターセッション出てくれたんですが、まあコミュニティに所属している人たちの情報発信を協力してもらうということを考えて、まあこれは、直接メッセージをですね、まあ各コミュニティにお願いをして、様々な方法で、まあ一緒に参加してよっていう感じのメッセージを出してもらった。あとこれはもともと予定されていましたが、英語での情報発信の段取りをしました。情報発信英語でそんなできてないよねとか、どういうふうに楽しんだらいいの、どうやったり会場に行けばいいのとか、まあそういう話ができてなかったので、まあこれは、香港からスタッフに入ってくれたケルビンさんにお願いをしてですね、英語での発信を手伝ったということです。メインでやったこととして、私が自身がメインでやったこととしては、メディア記事の掲載、メディア関係で、まあ、今までのやり取りをしていたメディアとかに連絡をして、ぜひこういう告知あります、こういうイベントありますよっていう告知をお願いしたりとか、あと書籍販売とかサイン会、まあ、これは結構私が力を入れて、もともと段取りが少し進んでいたところを、完全にこういう形にしましょうっていうふうに持っていって、書籍販売をしたりサイン会をやるということになりました。まあ、サイン会についてはやるやらない、またやるときに結構大変なので、大変というのは段取りがですね、いろいろ関係者が多いので、結構段取りが難しいものだなって私自身はずっと以前から思っていて、まあ、それの段取りはまあ私自身がやった方が早いだろうなと思って私自身がやりました。少しだけサイン会、まあ結構思い入れのあるものなので少し深掘りしますけれども、まあ、サイン会っていうもの自体が受け入れられるのかどうかっていうところが、まあ今回の一番最初にあった問題でした。まあ、サイン会、もうこのコロナ禍になって数年ですね、サイン会っていうものがなかなか実施できていない。特にイベントでのサイン会なんて急にやってく人来るのかとか、誰か本買ってくれるのかみたいな不安はあるわけですね。で、まあ、その中ですね、メディアチームでいろいろ話したら、やっぱり、まあ、そういう、本を書いているような人と近づくには、やっぱり、まあ、サイン会みたいなのがあった方が、すごくいいんじゃないか、近づきやすくなるし、お互いに、サインする側もメリットあるし、サインされる側も喜ぶんじゃないか、みたいな意見が出てきたので、じゃあ、これならやっぱりやって意味あるかな、と思って、いろいろ段取りを始めました。まあ、サイン会の段取りの難しさはですね、まあ、関係者がめちゃくちゃ多いっていうことなんですよね。まず、サインをしてくれる人が、じゃあサインしますってその場にいてやってくれなきゃいけない。まあ、これはまあ、協力者を集めればもちろんできるので、サインはしたいっていう人は、著者の中ではすごく多いので、まあ、それはまあ、うまく調整すればできるだろうと。反対側として、まあ、これを誰が主体的にサイン会をやるか。まあ、スタッフでやるとなるとですね、本を売ったりとか、イベントスタッフでやるとですね、イベントスタッフでやると本を売ったりとか、お金のやり取りとか、いろいろ問題が発生すると。まあ、そうなると、やはり出版社なり、そういう、しっかりちゃんとやってくれる人がいなきゃいけないと。まあ、今回のケースだと、オライリージャパンさんと、証営者さんが乗ってくれたので、まあ、そこで、サイン会自体のですね、段取り、本を売ったりとか、まあ、ここの場所でやりますよっていうことの段取りとかを全部やってくれると。まあ、この辺の段取りを、ま、全部やりました。で、他にもですね、場所とか時間帯とか他のイベント、他のコンテンツとそんなに、大きく被らないこととか、まあ、結構いろいろな調整事がたくさんある中、まあ、私自身が、まあ、その辺のいろんなことを全体見てですね、まあ、この時間帯でこういう人たちにこういうふうにやってもらえたらいいんじゃないかということで、今回はお願いしてやりました。はい。サイン会自体はですね、実際に、たくさんの人に来てくれていただいたんじゃないかなというふうに思っていて、まあ、書籍販売自体の売り上げもそれなりに、2社ともですね、2社というのはオライリージャパンさんと、証営者さんですけども、2社とも、まあ、それなりに、良かったという感想を後ほど後で、こう、終わってからね、いただけたのですごく良かったなというふうに思いました。はい。他に、まあ、このメディアチームなり、私がやったこととしては、まあ、当日のメディア取材の受け入れっていうことですね。これなかなかですね、結構大変で、やはりメディアの人たちとのやり取りしたりすると、まあこういうことをやってほしいとか、いろいろ要望を受けたり、まあ、それなりにスタッフの活動が増えたりとかするので、まあその辺の段取りをして、ました。で、最後にはですね、YouTube、もう最後の最後の、告知、参加者を増やすという施策の中ではですね、YouTube でイベントの楽しみ方っていう動画のダイジェスト版を作って、まあ、このダイジェスト版の元になったのは、PyConGPTV のものなんですけれども、まあ、それをダイジェスト版にして、広告、YouTube 広告を入れてみようということをやりました。 ちょっと時間的にギリギリだったところもあって、そんなに、思ったような結果は得られなかった。まあ、視聴者数もそれほど伸びなかったので、まあ、チャレンジとしては良かった。まあ、実験としてはやってみて良かったと思ったんですけれども、なかなかですね、成果として、今回は出すことはできなかったんじゃないかなというふうに思っています。YouTube の、その結果を見るとですね、ちょっと面白いのはやはり、若い人たち、まあ、YouTube の場合は24歳以下っていう表現をしてるみたいですけれども、まあ、24歳以下が一番、まあ、視聴されているというところで、まあ、私たち自身がアプローチしにくい、ところに多少アプローチは少しだけできたんじゃないかなと勝手に思っているところです。はい。で、この前半戦のその前、準備段階のこととしてはですね、やっぱりまあチーム作りとか、まあ、チームで一緒にやっていきたい、まあ、私がガリガリやればもっと簡単にいくこともあるのかもしれないんですけど、まあ、それでは全然、面白くないし、まあ、私だけの力とかではやはりうまくいかないことのが多いと思っていて、まあ、私自身はまあチーム作り意識して、私はリーダーとかにならずに裏方でまあ計画とか実際に実行する立場ということで活動しました。あと、ま、他の協力者を求めたり、まあ、協力者に対して、まあ、こういうのを一緒にやってよとか、やろうよとか、いうことで、まあ、ブログの出稿してもらったり、ブログのエントリー書いてもらったり、文面作ってもらったりとか、まあ、そういうことで一緒に、ま、やりたいなと思ったので、まあ、そういうところを意識してできたんじゃないかなというふうには思っています。さて、まあ、当日の話になりますが、まあ、当日、パイコン APAC はですね、昨年同様、東京の有明のですね、TOC 有明という場所で開催しました。前日、まあ、今回の言い方ですと、デイゼロっていう言い方をしていますが、デイゼロ、これはま、チュートリアルとかやってる日なんですけれども、まあ、その日の午後に現地入りしました。現地入りして、まあ、会場全体見たり、スタッフに挨拶したり、まあ、チュートリアルが、午後のチュートリアルが一本あったので、まあ、そこのとこで少しちょっと見に行ったりしてたら、していましたと。で、まあ、チュートリアルで、まあ、部屋の変更って、まあ、急になんか、ちょっとなんか段取り間違ってたね、みたいな、部屋間違ってるね、みたいなのが、なんか分かったので、まあ、なので、まあ、少し英語で、移動を促して、まあ、少しそんな手伝いをしたりとかしてまして、まあ、チュートリアル自体は、まあ、私の担当でもないし、私もそんなに分かってるわけではなかったので、まあ、そこは、まあ、そのまま、うまく進んだなと思って、退避してですね、実際には PSF ブースの場所で、まあ、PyCon JPA アソシエーションのブースとか、PyCon APAC ブースを、まあ、準備したりとかしました。まあ、今回、テーブルクロスを作ったりしたので、まあ、テーブルクロスの配置とか、まあ、そのぐらいなんですけれども、まあ、そんなことをしてました。で、だんだん夕方になるについて、書籍販売の段取りをしようということで、書籍販売の段取り、まあ、この子で場所いいよね、とか、まあ、そんなことをやったりとか、実際に物を置いてもらったりとか、まあ、そんなことをしました。で、ここで、まあ、先ほど名前を出したですね、メディアチームのリーダーのおじいさん。実際にこの、今回メディアチームいろいろお手伝いしていただいた方いるんですけれども、当日メディアチームとして動けるのは、まあ、おじいさんと、まあ、私が少しっていうぐらい、だったんですね。まあ私自身他の役割ももちろん持っているので、なかなか全部メディアチームに全振りできなかったんですけれども、まあおじいさんと、まあやると、当日こういうのやろうってことになってたので、おじいさんとデイ1、デイ2の動き方とか行動を一緒に確認して、まあこんな段取りになりそうだね。まあこの辺私はこういうのちょっと忙しいけど、こういう辺こういうふうにやろうね、みたいなことを前日に、スタッフルームで打ち合わせしたりという感じでした。で、そのままウェルカムパーティーですね。今年はウェルカムパーティー、スポンサー企業さんとか、スピーカーの人たちとか、まあそういう人たちを交えたウェルカムパーティーが、まあ近くの、会場であったので、まあそこに行って、まあ、スタッフもまだ全然戻って、来てなかったので、少しだけ臨時で、急に、司会というか、まあ、先に、飲んでいいですよ、みたいな話を先にちょっとしたりとか、まあなんで司会を務めたりとかしてました。はい。で、まあ、翌日、デイ1ですね。で、デイ1朝から、スタッフと一緒に入ってですね。まあ、朝は最近だともう受付近くにいるのが多くなってて、まあ、受付をサポートするみたいなことをやってました。まあ、これの、まあ、いいところとしてはいろんな参加者が、まあ、そこ通ってくれるので、まあ、簡単に挨拶できたり、するっていうのがすごい、私にとってはすごく嬉しいし、あ、久しぶりですね、なんて言ったり、声かけてくれる人も結構多いので、まあ、それはすごく嬉しかったです。あと、まあ、いろんな段取りの中でですね、まあ、関係者が多い、いろんな関係者がそこにやってくるので、例えば、まあ、同時通訳の、 担当者ですみたいな人が急に来たりした時に、まあ、誰にどういうふうに声かけていいのかっていうのはなかなかわかんない。まあ、どうしたらいいんだろうみたいなことをしている人が多いんで、まあそういう人を見つけては、じゃあこっちですかねみたいなことで、別の担当者に引き継いだりとか。まあそんなことをやってます。まあここも私が出る幕じゃないとは思ってはいるものの、まあ毎年やはりまあ受付もなかなか結構混乱するところが多いので、まあ最近は受付近くにいて、いろいろその辺のサポートしちゃってるっていう感じは多いかなと思います。で、最初はキーノートを聞きました。北先生の、京都大学の北先生のキーノートですね。すでに、メディアの記事にもなっていますが、まあ結構印象的だし、まあ私も京都大学で少し仕事をしたこともあったりして、まああのドキュメント、まあ北先生が中心になって、している教科書の執筆者の他の二人は知り合いだったりもしてて、知り合いとは一緒に仕事したことある仲間だったりとかしてたので、まあそういう意味で、親近感がある感じでいろいろ話を聞けたかなというふうに思います。で、その後、昨日と終わったらですね、ぜひ北先生にインタビューをしたいと、これはメディアからも言われてたので、メディアから言われてたというか、メディアから記事にしたいというふうに言われてたので、まあこれはまあ、いっぺんにですね、合同インタビューをした方がいいんじゃないかということで、これは私の初めての、初めてこういう試みをやってみたんですけれども、まあメディアさん2社と、パイコン JP 側のスタッフの3社でインタビューと、合同のインタビューをしようということで、インタビューしました。まあ、私が司会になって、まあ、その3社なんでね、そんな大きな、合同インタビュー、合同記者会見みたいな感じじゃないんですけれども、じゃあ皆さんメディアさんからどうぞ、質問とかくださいっていう感じで、いろいろとインタビューを、15分ですかね、まあ、時間が結構限られていたので、15分間ぐらいちょっとやらせてもらって、まあ、それなりに、各社さんからですね、2つずつかける2回とか、まあ、なんで、十何本の質問が出て、まあ、いろいろ結構いろんな話が聞けたんじゃないかなというふうに思っています。で、まあ、このキーノートの、インタビューが終わったらですね、もうすぐランチタイムでした。ランチタイムになりました。ランチタイムは一般社団法人パイコン JP アソシエーションの公開ミーティング。まあ、これも毎年のようにも最近やってて、最近は特にランチタイムにやることが増えているので、まあ、それの段取りをしたり、まあ、議事録係っていうことをやってました。まあ、ここはですね、私が代表理事でなくなったので、私が段取って私が司会をするっていう立場じゃなくなったので、まあ、こう大きく役割が変わったところかなというふうに思っています。で、ここからはですね、PSF のブース、先ほど言った一般社団法人 PyCon JP アソシエーションと PyCon APAC のブースにいたり、多少動画の撮影をしたりとかしてたんですが、まだまだいろんなことが落ち着かなかったり、まあ受付の近くにちょっと何かの用事で立ってたらロレーナさんが、あれ、どこ行ったらいいんだろうみたいなクロクロしてたので、私自身はロレーナさんのことを顔を知っていたので、ロレーナさん来たなと思って、少しちょっと挨拶をして、スタッフに、会わせたりとか、まあそんなことをやってました。で、まあそんなことしたらもうすぐにコーヒーブレイク、午後のコーヒーブレイクになって、コーヒーブレイクの時間はですね、サイン会を、まあ、しようということで、奨励者さんからも依頼を受けてですね、私自身がサインする側に回って、ということで、これも15分間ぐらいですかね、やってました。昨年の10月に出た本でやったので、ちょっと売れないかなとか、誰か来てくれるのかなって少し不安があったんですが、10人ぐらいですかね、サインを求めて来てくれて、あと、著者ですね。私、辻さん、高則さん、福島さんって、まあ、珍しい組み合わせで書いた本なので、あ、新しいデータ分析の教科書の本ですね。の、第2版の本ですかね。なので、そんなので、まあ、サイン会を、まあ、して、多少、まあ、良かったかな、という感じでした。ちなみに、先ほど、今言ったこのサイン会をやった、データ分析の新しい教科書ですけれども、IT?本屋大賞だっけ ?IT なんとか書籍大賞っていうやつの、ノミネート系というか、まあ、リストに入る本になってくれたので、もしよかったら投票してほしいなと思っています。投票先は、小ノートに貼っておきますので、投票してくれたら嬉しいなと思っています。はい。で、まあ、パイコンの方に戻りまして、その後、まあ、サイン会が終わったらですね、今度は、アンカンファレンス会場というのは今回用意してくれてたので、アンカンファレンス会場で、パイコン APAC、パイソンアジア構想みたいなミーティングをアジアのメンバーたちとして、なかなか結論が出るというか、前に進んだのかどうかっていうのは非常に難しかったんですが、まあ、情報共有をして、やはり、まあ、課題感みたいのを、まあ、1時間ぐらいですかね、ちょっと話し合ったっていう感じです。 で、もうなんだかんだしてるともうこれでクロージングになってですね、そんなにブースにじゃあどれだけいられたのかっていうと、そんなにブースにいられずにですね、その日はバタバタして、終わりまして。で、この日の終わりは Python ブートキャンプ、パイキャンプとパイレディースキャラバンの合同懇親会ということで、各地方から来てる人たちとか、まあそういう人たちと、まあ懇親会ということで、お酒飲みにですね、行ってきたという感じです。はい。まあ一日目。本当にもうあっという間の一日目っていう感じで、バタバタした感じでした。はい。で、続いてデイ2ですね。デイ2も朝早くからですね、私は受付周りに行ってですね、まあ参加者に挨拶したり案内ちょっと手伝って。で、その後キーノートを聞きました。で、キーノートは、まあ、質疑応答の途中で抜けちゃってですね。というのは、まあ、その後のトーク、私、自分自身のトークを担当していたので、まあ、そのトークを途中で抜けてですね、質疑応答かな、質疑応答を途中で抜けて、自分のトーク場所に行って、プロジェクター設定したりとか、まあ、そんなことをして、トークの準備してました。まあ、今回私が話したのは、メモリープロファイラー、メモレイのすすめっていう話をしました。メモリープロファイラーのメモレイとですね、PyCon US で出会って、まあ、作者のパブロさんとも少しだけですけども会話をしたことがあったりしたので、まあ、そんなので、以前、技評 JP さんの記事にしたり、まあ、そんなことをした経緯もあって、まあ、ぜひみんなに多くの方に知ってほしいなと、このツールを多くの人に知ってほしいなと思って、このトークを応募して、トークすることになりました。実際にまあツールのことはほとんどの人が知らなかったみたいで、あ、そうなんだ、こんな面白いツールあるんだ、みたいなのがその後感想として聞かれました。特にまあ気軽に使えるツールだし、まあこういう点がいい点だよと、まあプロファイリングの方法なんかの話から入って、実際にですね、デモをするっていうところもやりました。こんな風に、実際に、プログラム書いたり、コード書いたときに、こうやって、出力してくれるんだよとか、Jupyterでそのまま出力できるんだよ、みたいなデモをその場でやるという感じでした。まあ、デモ自体、まあまあ、かな、って感じですかね。今回の、まあ、会場の設備の関係で、とか、まあ、あと設定の関係で、自分自身画面自体を直接ミラーリングして映し出したかったんですけど、ちょっとそれがその場でできなかったので、小さな画面を見ながらやるっていうことで、ちょっと手間取ったところもあるんですけど、まあまあそれなりに、まあ見てわかってくれたし、まあそんなに、ドタバタした感じにはならなかったんじゃないかなというふうには思っています。で、終わって、いろんな人に、まあ、よかったねって、まあ、面白いツールだね、みたいな話をすごくされたんですが、印象的だったのは、まあ私自身が、技術ネタの話をしてるって、なんか珍しく感じたっぽくってですね。まあ、特に私自身、まあ、デモは初めてだったので、まあ、そこまで技術的な話はたまにパイコンでもしてるつもりだったんですけど、まあ、そんな風に捉えられたみたいで、まあ、確かに、まあ、イベント側の人間とか、まあ、技術的な話をするよりも法人の話をする人みたいなところがあったのかもしれないので、まあ、それは印象的だったなというふうに思います。で、私のトークが終わってすぐランチですね。で、ランチはですね、またですね、アンカンファレンス会場で、今度は PyCon APAC ランチとして、まあ、いろんな人、いろんな各地から来てる人たちと交流しようみたいな。まあ、特に、何発表するとかそういう感じじゃなく、まあ、椅子を囲んでみんなで、グループになって食事しましょうということで、いろんな交流ができてたかなというふうに思います。まあ交流を手助けしたりとか、まあいろんな話、いろんなところの事情の話を聞いたりとか、まあそんなことをしていたっていう感じです。で、午後になってようやく落ち着き始めて、まあこの日は書籍販売もサイン会もなかったので、メディアチームとしてもそこまで動く必要性がなかったので、まあ午後になって落ち着き始めて、一般社団にパイコン JP アソシエーションのキラキラシール寄付をようやくスタートすると。まあ、二日間あるんですが、まあ一回、まあ寄付を集め始めると、その金庫の管理だとか、お金の管理しなきゃいけないので、なかなかちょっと始められなくてですね、前日はちょっと諦めてしまったんですけれども、まあ、そんなんでようやく始めて、まあ基本的にはブースでいろんな人と交流するっていう感じになりました。はい。で、トーク自体はですね、まあほとんどっていうか全部聞いてないのかな。キーノート2本はもちろん聞きましたが、それ以外はちょっとほとんど聞けなくてですね、自分がトークした時以外は、まあ、他の活動をしていて、もうすぐにまあクロージングという感じで、まあクロージングもちょっとバタバタして聞けなかったっていう感じでした。で、まあこのクロージングの後に公式パーティーがあって、約300人ぐらいが参加してくれたんだと思いますけれども、まあここでのメインはやはりまあオリジナルビールを作ってきたんで、オリジナルビールを提供するっていうことですね。オリジナルビール自体はですね、私がスポンサーチームにいるときに、まあ、スポンサーの枠組みを作る手伝いをしたりとか、まあ、こういう形にして、 ビールを、まあ、これ今回無償提供、トキブリュワリーさんから無償提供していただいてるんですけれども、まあ、こういう枠組みでやったらいいんじゃないですかということで、トキブリュワリーの藤原さんともですね、まあ、過去の、まあ、彼は過去のパイコン JP のスタッフでもあって、家も近かったりして、まあ、それなりに交流があるので、いろいろとまあ、相談をしながらですね、私の方でいろいろとまあ、仕上げて、枠組み作っていったっていう感じだったんですけど、まあ、そんなのもあって思い入れがあったり、あと、まあ、ビールを作るっていう時にはですね、まあ、佐渡まで行って、一緒に仕込みをしたって、まあ、9月に仕込みをしに行ったって、まあ、これ鈴木孝則さんと一緒に誘われて行ってきたんですけれども、まあ、そんなこともあって、かなり思い入れのある、まあ、ビールを、まあ、提供できたってのは良かったなと思います。ちなみに、このビール作ってる時のやつは、佐渡まで行った時のやつは動画、YouTube 動画でまとまっているので、まあ、もしよければ、リンクをショーノートに書いておくので、見ていただければいいかなというふうに思っています。で、まあ、公式パーティーですね。やはり楽しいですよね。もういろんな人と話して、私もいろんな人と話したり、いろんな人をつなぐみたいのが好きなので、話してて、まあ、なかなか深くですね、じっくり時間を作って話せるっていう感じじゃなかったっていうのはちょっと申し訳ないなと思うんですが、まあ、後から聞くとやっぱり忙しく走り回ってましたね、みたいなことを言われちゃってですね。まあ、そんなことしてるつもりは自分自身ではないんですが、まあ、いろんな人を見つけるとですね、あの人にも声かけとこう、あの人にも話しよう、あの人とあの人、なんか同じような話してる、みたいなことでですね、つなぎたりとか、いろいろしちゃうので、まあ、多分駆け回ってたように見えたんじゃないかなと思ってるんですが、私にまあ、いろんな本当に話ができたので、すごく楽しかったです。楽しくて良かったです。まあ、ビールも美味しかったし、ビールもみんなに喜んでもらってるっていうのもすごく嬉しかったし、ということで、はい、良かったなと思います。で、まあ、公式パーティー終わったらですね、まあ、有志15人ぐらいがその場にいたんですかね。じゃあ12人ぐらいが、じゃあ行こうか、なんつって、ちょっとなかなか店が見つからなかったんですが、店を見つけてくれる人がいたので、そこで、見つけてくれて、まあ、前日と同じ場所だったんですが、まあ、そこに行って、夜遅くまで飲んだという感じでした。で、まあ、このイベント自体はこれで、行ったんですね。カンファレンスの、メインのカンファレンスは終わりなんですが、今年は、その翌日にスプリントデーがあったので、スプリントデーということで、今回、ヘンゲさんで、渋谷のヘンゲさんでスプリントをやらせていただいたので、今回はヘンゲさんまで、渋谷まで移動するということで、ちょっと前日夜遅くまでちょっと飲みすぎちゃったんで、ちょっとこれはダメだなと思って、朝10時のスタートに間に合わなくて、30分ぐらい遅刻して行ったんですけれども、まあ、そこから参加しました。まあ、とはいえ、結構いろいろこの2日間、3日、2.5 日間やってたので、結構疲れてたのもあって、まあ、特に自分でスプリントをやるとか、技術ネタ何かやろうっていう感じで、のモチベーションがそんななくてですね。まあ、残作業とか結構いろいろありそうだなと思ったので、まあ、そんな感じのパイコン関係の脱務とか、まあ、他のいろんな、ものを見ながらですね、まあ、よく、まあ、スプリントではのんびり過ごすっていう感じで過ごしてました。ただですね、この日の夜はまたパーティーがあって、まあ毎晩飲んでるじゃないかって感じなんですけれども、もう4日目ですね。4日連続で、こういうパーティーみたいのがあってですね。まあ今回はスプリントに参加した人とか、参加しなかったけどパイコンエパックに来ていた人たちが、結構多くの人たちが集まってくれて、まあ海外から来ている人たちも結構集まってくれて、まあ非公式パーティーながらですね、まあ非常に楽しいパーティーができたなと思って、すごい楽しく思っています。ということで、まあ、準備段階から当日の流れっていうと、まあ、こんな感じなんですけれども、まだ様々なんですね、後処理がもちろん残っていたりとか、まだ記事書かなきゃいけないものとかあったりとか、いろいろあるので、まあ、そんなことをやっているんですけれども、まあ、フルカンファレンスが戻ってきたなっていうのは本当に良かったなと思っています。まあ、やりすぎた感っていうのもですね、もちろんあって、まあ、ここまでやらなくてもとか、こんな、例えば動画を作ったりとか、あとは、まあ、サイン会にしてもですね、まあ、やらなくてもカンファレンスになるんですけれども、まあ、やりすぎて、まあ、ちょっと、まあ、楽しい、その瞬間楽しかったり、すごいみんなに喜んでもらえるのはすごく嬉しいんですけれども、まあ、実際、私自身も含めて、まあ、スタッフの関係者が疲れちゃったんじゃないかな、というふうに思ったりして、まあ、このようなイベントってのは継続する方がすごく大事だろうな、というふうには思っているので、まあ、やれると楽しいんだけれども、まあ、なかなかですね、まあ、それを継続していったりとか、まあ、そういうのってのは難しいことだな、と。まあ今回 APAC が10年ぶりっていうこともあったり、まあ私が代表理事を降りたりとか、まあいろんなことでそういう考えをまた巡らすっていうことができているのかなというふうに思います。ただまあこうやって中の人になって、まあスタッフになったりしてやってるとですね、まあめっちゃ楽しかったり一緒に作っていく。まあ私自身学生時代学園祭大好きだったりして学園祭実行委員会もずっとやってたりしたんですけど、 まあ、そういう意味での、まあ、作る側の楽しさみたいなとか、あと、まあ、そのとこでできる友達とか仲間みたいのは、まあ、なかなかですね、できるものじゃないので、まあ、こうやって中に入って、ちょっと忙しかったなとか、あつら大変だったかななんて思ってもですね、また、一緒にいろんな活動ができる仲間として、できたら嬉しいなというふうに思っています。で、まあ、今回特にですね、まあ、約1ヶ月でしたけども、マリアチームでおじいさんと、おじいさんは、会ったことなかったんですけれども、その、実際に会ったのは当日とか前日か、デイゼロまで会ったことなかったんですけれども、まあ、デイゼロで会えたりとか、まあ、一緒に約1ヶ月活動できて、まあ、当日は私が、ま、忙しいことは説明はしたんですけど、まあ、その中は、ま、おじいさんがいろいろ、頑張ってくれて、引っ張っていってくれたっていうのはすごく感謝してますし、まあ、私的には、ま、力を合わせていろんなことができたんじゃないかなと、いうふうには思っています。さて、今回ですね、あ、そうです、前回ですね、ポッドキャストで宣言したんですが、まあ、このパイコン APAC の時に、このポッドキャスト、テラピョンチャンネルのステッカーを作りますみたいなことを言って、誰か欲しい人いたら聞いたよって言ってくれたら渡すよって言ったんですが、残念ながら、ま、そういうふうに言ってくれた人はちょっといなくてですね、まあ、前回プロンカンファレンスのネタだったからっていうのもあるのかもしれませんけども、まあまあ、当日私が忙しくしすぎてて、まあなかなか言うチャンスがなかったっていう人もいたのかもしれないって勝手にいい思いをしてる、いい風に考えてるんですけれども、なかなかまあステッカーは配れませんでした。まあ過去の出演者とかに何枚か何人かに渡せたのと、まあよく聞いてるよって言ってくれた人には、まあステッカー、あ、ぜひこれステッカーちょっと今回作ったんですって言って何枚か渡せたっていう程度でした。ただまあ、ステッカーを受け取った人もですね、一人はツイッターに上げてくれて、喜んでくれていただいたようなので、継続的にですね、ステッカーなんか欲しいよって言ってくれればですね、お渡ししたいなというふうに思っています。はい。来年のパイコンのことはまだまだ全然決まってない、パイコン JP ですね、のことは決まってないんですけれども、APAC はインドネシアになるということが決まっていますし、またそういうものも行きたいなというふうに思っています。まあ、他にもイベント活動がだんだん復活してきてですね、まあ、交流が新たに交流が生まれたり、新たな知り合いっていう、新たな仲間っていうのがまあ生まれてきてるっていうのはすごく嬉しいなというふうに感じています。ということで、パイコン APAC 2023の一人振り返り会はですね、この辺で終わりにしたいと思います。最後までお聞きいただきありがとうございました。